特集絵本鶴ヶ島物語 The Story of 鶴ヶ島アルファベットで書かれています。鶴ヶ島には何もない。本当にそうなのかな。本当に何もないの。このタイトルの下3分の2の紙面には、鶴ヶ島市を上空から写した航空写真があります。その航空写真の右側いっぱいに、鶴ヶ島のことを知りたい、こう思った僕はたくさんの人に話を聞いた、たくさんこの町を歩いて、たくさん本を読んだ、そして見つけた物語、今も昔もこの先も、いつの時代もこの場所で、人々が懸命に生きていたこと、君にも教えてあげたくて、僕は絵本を作ったの。もしよかったら読んでくれないかな?と書かれています。そして左側には、ちょっと首をかしげ、鶴ヶ島物語10巻を両手で持っている作者伊藤有沙さん、鶴ヶ島市出身の写真があります。問い合わせ先、秘書広報課広報校長担当、南市民センター、電話 049-287-0235。 鶴ヶ島物語って何？鶴ヶ島物語は鶴ヶ島の10万年の歴史を遡って、この地に紡がれてきた人々の暮らしや思い、文化や歴史などを都市の変遷や社会的変化とともに可視化したものです。この作品は鶴ヶ島市出身の伊藤有沙さんが武蔵野美術大学の卒業制作として作られたもので、武蔵野美術大学卒業作品展の優秀賞を受賞しました。令和6年2月に市役所1階ロビーで展示し、その後大勢の人に見てほしいと、阪神地域活性化助成金、飯能信用金庫を活用し、鶴ヶ島ロータリークラブが製本し、市に寄贈されました。絵本、旧石器時代から未来までを時代ごとに分け、10冊の絵本にまとめたもので、何歳でも楽しむことができる内容となっています。旧石器時代の絵本では、狩りの道具を砕いて作る人が登場したり、戦時中では出征する若い男性が遠くの戦地へ向かう光景が描かれたりしています。未来を展望するこれからでは、この地域が紡いできた歴史は唯一無二で、鶴ヶ島はここにしかない特別なものと綴られています。ここに絵本のページの中の旧石器時代、狩りの道具を砕いて作る人と、戦時中若い男性が遠くの戦地に向かう光景があります。資料集、絵本の背景にある史実などより深掘りした内容となっています。第一章、鶴ヶ島とはでは、多くの方の鶴ヶ島の印象のコメントとともに、鶴ヶ島の紹介が掲載されています。第二章、鶴ヶ島の歴史では、時代ごとの文化財や史実が、そして第三章、鶴ヶ島の今後では、鶴ヶ島市に関係する様々な人のインタビュー記事が掲載されています。ここに見開きにされた2冊の資料集があります。作者の伊藤有沙さんは、この本の編集も担当されています。鶴ヶ島物語は、ここで読むことができます。 鶴ヶ島物語は次の場所で閲覧することができます。ぜひ手に取ってご覧ください。市役所1階ロビー、女性センター、若葉駅前出張所、中央図書館、市内各図書館分室、東武鉄道各駅、鶴ヶ島駅、若葉駅、一本松駅、飯能信用金庫、鶴ヶ島支店、鶴ヶ島西支店。ここに、こちらのサイトから閲覧することもできますと書かれた二次元コードがあります。問い合わせ先、政策推進課政策担当、市役所ロビーでの展示の様子の写真があります。鶴ヶ島物語、作者を迎えての講演会、アット南市民センター、1月25日土曜。ここに、ダイジェスト動画はこちらと書かれた二次元コードがあります。意見交換会テーマ、地域での暮らしと鶴ヶ島の今後について。1月25日土曜、鶴ヶ島物語の作者、伊藤有沙さんを迎えての講演会が開催されました。市民の皆さんが絵本鶴ヶ島物語に触れ、今後の暮らしや文化、地域との関わりについて考え、地域に視点を置いた生活や地域での共助、共同に関心を寄せるきっかけとなればと企画されたものです。朗読サークル、風緑による絵本の朗読、伊藤さんと5人のパネラーの方々との意見交換などが行われました。作品の誕生秘話の紹介があり、最後に鶴ヶ島物語で伝えたいこととして2つお話がありました。私たちの未来について考えてほしい。長い歴史が今を形作ってきたように、今は未来につながります。未来に向けて今を生きる私たちは何をするのか、したいのかを考えてほしい。すべての地域が唯一無二で特別なんだ。鶴ヶ島もすごい、東京もすごい、外国だってすごい、すべての地域がお互いを認め、尊重し合える、そんな未来にしていきたい。講演会の様子の写真が3枚あります。1枚目、鶴ヶ島物語、作者を迎えての講演会と横断幕がかかる壇上で、中央に椅子に座った5人のパネラー、向かって右側には鶴ヶ島物語作者伊藤有沙さん、左側にはマイクを持った司会者がいます。2枚目、スクリーンに映し出された絵本の朗読をしています。3枚目、朗読に合わせスクリーンでは絵本のページがめくられていく。150人を超える入場者は目と耳で作品を体感していましたとキャプションがついています。写真終わり。インタビュー、講演会を終えての感想を伺いました。鶴ヶ島物語の作者伊藤さんを中心に、5人のパネラーの写真と感想が時計回りで掲載されています。伊藤有沙さん、鶴ヶ島物語作者。鶴ヶ島物語に込めた思いが伝わっていると感じる場面が多くあり、とても嬉しかったです。また本作について踏み込んだ感想を聞くことができたのも新鮮で、私自身の今後の地域との関わり方について考えさせられました。改めて たくさんの人に支えられ、応援していただいていることを感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。同時に、その声や期待に応えられる人であり続けたいと思いました。今回の講演会が、私たちの未来について考えるきっかけになれば幸いです。伊藤有沙さんの上半身の写真が添えられています。中道聖吾さん、鶴ヶ島第二小学校5年。とても緊張しましたが、伊藤さんやパネラーの方が優しく接してくれたおかげで、無事に発表することができました。また、未来の鶴ヶ島について話した際に、会場から笑いがあり、とても嬉しかったです。鶴ヶ島は地域の方々との交流があり、温かい町だと話をしましたが、今回のこの会を通じて、改めて素晴らしい町だと実感しました。伊藤さんの努力の結晶のこの作品を、一人でも多くの方に読んでほしいです。中道聖吾さんの上半身の写真があります。高橋ちなみさん、鶴ヶ島第二小学校5年。私は鶴ヶ島物語について語り合う会に参加して、鶴ヶ島の歴史や鶴ヶ島に住んでいた人は、たくさんの工夫をして鶴ヶ島を残してくれたことなどを知りました。また、作者の伊藤さんがどうしてこの本を作ったのかについても学べました。パネラーとしてたくさんの人の前で話すことは緊張したけれど、とてもいい機会になりました。そして私は鶴ヶ島がもっと好きになりました。ここに高橋ちなみさんの上半身の写真が添えられています。松田和樹さん、鶴ヶ島清風高校3年。鶴ヶ島の歴史や作者の意見を生で聞くことができ、勉強になりました。私は鶴ヶ島市が何もないという可能性に満ちた市で、何もないが特徴の市として認知度の向上ができると考えます。故郷が残っていることがどれほど素晴らしいことか、故郷を大切にしていきたいと一層強く感じた講演でした。これからも好きなこの市を守っていきたいです。鶴ヶ島市のさらなる成長を楽しみに過ごしていきます。松田和樹さんの上半身の写真が添えられています。野口満さん、上広屋。伊藤さんの作品に出会い、パネラーとして参加できたことは、今に生きる最高の宝となりました。この地に定住して60年、4年前に北陸の白山市、剣への移住に挑戦して、再び鶴ヶ島に戻りました。海や山、温泉のある歴史的観光地であっても、住みやすさとは、人と人との関わりの多さや深さに勝るものはありません。近所や同級生、同じ釜の飯を食べながら働いた同僚たちのいる、ここ鶴ヶ島にあったと改めて感じました。野口満さんの上半身の写真が添えられています。マニタ清さん、富士見。子供の頃からの思いを大学生になるまで持ち続け絵本にされた伊藤さん。願いは思い続けることの大切さを感じました。古代からの人間関係が今の鶴ヶ島を作ってきたことから、今後もこの地域と人との関係を大切に多くの楽しみを感じながら住み続けたいです。伊藤さんの今後に期待し、これからも応援していきたいと思います。マニタ清さんの上半身の写真が添えられています。